先週皆さんはここでイエス様が復活されたそのことを喜ぶ礼拝を捧げられたことと思います。今日はイエス様が復活された後エマオで現れる、今賛美歌のガリラヤの風香る丘での4節のところであるように、イエス様が復活されてエマオで現れてくださったということをルカの福音書から一緒に読んでいきたいと思います。ルカの福音書は物語性が高いというふうによく言われます。その中でもこのエマオでイエス様が現れる、とても感銘を残す物語です。ここの場所から絵画になっていたり絵が描かれたり、また賛美歌がいくつも作られています。レンブラントが描いたエマオという絵があります。明らかにこのエマオで食卓をイエス様と弟子たちが共にする、二人の弟子がこの方こそイエスであると知るその場面です。レンブラント特有の明るさ、光が差している絵だと思います。また賛美歌の、今日は歌いませんけれども、この今使っている賛美歌の218番、日暮れて闇は迫り、前もよく教会で歌っていたこの歌は、各節の終わりに、共に、宿りたまえ、イエス様に共に、宿りたまえ、共にいてくださいということが繰り返し繰り返し歌われています。そういうふうにしながら、このエマオでイエス様が現れてくださったということをたくさんの人が喜びとして残しています。今日私たちが読んだところでは、エルサレムからエマオという村に急いで行っている二人の人にイエス様が出会われる、出会われるというか、イエス様が実はずっと付き添っておられたという物語です。この二人のうちの一人だけは名前がきちっと記されています。クレオパという人であったと18節に記されています。こういうふうに聖書の中にある人の固有名詞が残っているということは、おそらく最初にこの物語を読んだ人たちがクレオパという名前を聞くと、イエス様が共に歩いてくださったあの人のことだというふうに、そう思うことができたと思います。このクレオパという人をめぐってもいくつかの伝説があります。イエス様の親戚ではなかったかという説もかなり有力です。しかしルカはそのクレオパの名を知っていたとしても、この人がどうして記憶に値するかといえば、イエス様の親戚だったからというようなことではなくて、この人と共にイエス様が歩いてくださった、そのことをみんな記憶したと思います。ここで忘れることがなく今日まで語り継がれている物語がある、教会の中で読み続けられて語り続けられた、だけども今日イエス様はこの二人の弟子と一緒に歩いてくださっているけれども、この二人は気づかなかった、気づかなかったということはイエス様は愚かだというふうに叱られている。でも教会ではその愚かな人たちがいたということではなくて、その人たちとイエス様は共に歩いてくださったということを私たちは記憶としてずっと心に留めるのではないでしょうか。15節に近づいてきて一緒に歩き始められたとあります。ルカが特別な思いを込めてここに書いた言葉に違いないと思うのです。なぜかというと、主イエスが彼らと一緒に歩くのはこの前のことだけではなくて、二人の弟子たちも知っていた地上のイエス様というのは毎日弟子たちと一緒に歩いてくださったお方だからです。イエス様が一人であったというのは、山に登られて、静かな神様との祈りの時を持たれた、そのこと以外はいつも周りに弟子たちや群衆やいろいろな人と共に歩いてくださった。そのイエス様が 十字架にかかり死なれて、そしてよみがえられたその後、そのイエス様は本当にまた地上の生活を新しく始めるように弟子たちと歩きながら語る、そういう姿です。イエス様はナザレのイエスのことだと言って、19節で弟子たちが語り始めた言葉の中に、この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でしたと、弟子たちはここにイエス様と共にいるのに過去形ででしたというふうに言うわけです。イエス様がよみがえられて共にいるとこの時思っていないのです。それはかつて身近に経験したイエス様の姿であった、力ある預言者でしたというのです。その力ある方が私たちと今一緒に歩いてくださっているということにこの時まだ気づいていない弟子たち、実はもうすでに一緒に歩いてくださっているのにまだ気づかない、だけども幸せがもう始まっている、そういう予感をここで感じます。この福音書が書かれた頃というのはまだキリストの教会がとても厳しい迫害のもとにありました。ある人たちは今もあのローマに残っている明かりを消すと真っ暗になってしまう地下のカタコンベ墳墓の中で殉教者の遺体を前にして礼拝を捧げていた、そういう厳しい現実があったのです。教会はただ自分たちの魂をある一時通り過ぎていかれるイエス様の姿を信じるのではなくて、私たちと共にいつも歩んでくださっているイエス様を思いながらここで礼拝を捧げています。そういうイエス様を、その姿を思いながら、その信仰に生きた、こんなに辛いけど、こんなことになってしまっているけど、でもイエス様が私たちと共に歩んでくださっている、そのことを覚えながら、何度も何度も御言葉に打たれて歩んでいる信仰の仲間の礼拝です。イエス様によって本当に生きることができる。私の中には絶望しかないかもしれないけれども、でもイエス様が共に歩いてくださっている、どこかでそのことを感じることができるから、信じられるから、私たちは今日も明日も前を向いて歩いていくことができる。そのイエス様が何度も何度も訪ねてきてくださる。信じられない、心の扉を閉ざしているときにもイエス様はもうすでに共に歩いてくださっている、そのことをもって私たちは魂をよぎる何か違うもの、そういうことがあって教会に来たときに何かを感じる、初めて教会に来たときにも何かを感じる、ここには何かあるっていうことが思えるのではないでしょうか。皆さんも初めて教会に来られた時があったと思います。礼拝に出て聖書の言葉、初めはよくわからない、だけどここには何かがある、何か私たちが今まで生きていた世界とは違うものがある、神の霊が働いている、長くかかるかもしれませんけれども、あるいはある人はすぐに感じ取るかもしれません。そのことによって私たちは本当に生きるものとなるのです。何かがここで起こっている、何かこの自分にも起こる、今こんな状態だけれどもどうしていいかわからないけれど、でもここから何かが始まるのだ、そういう経験をすることができるのが教会の礼拝です。先ほども申し上げたように、このエマオの物語が書かれたとき、この頃ローマの迫害があった、教会が本当に厳しいところに置かれていた。でもここで イエス様が共に歩んでくださる、もう一度新しくそのことを受け止め直して歩んでいくことができる、そういう意味でこの二人の弟子、一人のクレオパという人ともう一人の弟子がイエス様に再び出会ったということを美しい物語だという人が多いのだと思います。国が違って、民族が違って、言葉が違っても美しい物語だというふうに感じる人が多くある。この物語のそういった良さというのをいろんな人が感じています。さっきから何度も美しい物語だというふうに申し上げましたけれども、この物語をよく読んで、一体どこに美しさがあるのでしょう。ここに出てくる二人の弟子たちの心は美しさをたたえているでしょうか。むしろ聖書は愚かだと書くのです。その愚かさというのは、何よりもよみがえられた主イエスが一緒に歩いてくださっているのに気づいていなかったところに現れます。一体よみがえられたイエス様の顔はどんなだったのか、その顔がなんで今横にいる人にが一緒に歩いてくださっているのに見えないのか、面と向かって話をしながらなぜわからなかったのか、それは彼らの目が遮られているからだと16節に書いています。誰が遮ったのでしょう。一つ明らかなこと、道筋が書かれています。イエス様は25節でこう言われます。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たち。さっき大沢長老もここのところをすごく強調されてたように思いますけれども、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったこと全てを信じられない者たち、あなたたちは愚かだとイエス様は言われる。まあ、鈍いとここに訳されている言葉、まあ、この言葉、もともとのギリシャ語の意味はいくつかありますけれども、鈍いももちろん一つです。ゆっくりという意味があります。そういう説明が書いてありました。まあ、ゆっくり、だから要するに呪いっていうことになります。のろまだ。理解するのに遅い。まあ、考えてみると、私たちもそれぞれに少し鈍いところがあると思います。鈍感なところがあります。弟子たちは主イエスともうすでに出会っていって、今ここに生きているイエス様と共にいるのに、そのことについて鈍かったのです。私たちもいろいろなところで鈍いことがある。生まれつきだから仕方がないと思ってしまうこともありますけれども、イエス様に叱られてしまうような鈍さ、そのことに気づいていなければいけないと思うのです。人のことはいろいろ言えるけど、その本人、私自身だって結構鈍感だってか、すぐには悟らない。今起こっていることの自分の気持ちに、揺れてしまって本質が見えなくなっている。もうすでにイエス様がここで共に歩いてくださっているのに、私は一人ぼっちだとか、牧師っていうのは本当に孤独だとか、まあ、いろんなところでそういうふうに鈍さがある。イエス様がその鈍さを本当に嘆いておられるっていうことに私たちも気づいておきたいと思うのです。この二人の鈍さ、あなた方は鈍い。何について鈍いのか、それは預言者たちが説いたすべてのことを信じることができない。預言者の言葉、それは言い換えれば聖書です。弟子たちはイエス様から御言葉をずっと聞きながら一緒に歩んでいたのに、聖書、 預言者の言葉を信じられない。その鈍さを克服するためにイエス様は二人の弟子と共に歩いて、そして聖書の言葉を解き明かしてくださいました。本当に丁寧に一緒に歩きながら御言葉を語り続けてくださったのです。そういう意味でこの弟子たちは本当に世界一幸せな弟子たちでしょう。この聖書というのは今私たちが読んでいる旧約聖書と呼んでいるものです。聖書の言葉をきちんと理解できていればイエス様のことについても愚かではなかったはずだ。イエス様はさらにこう言われます。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったではないか。こういう苦しみを受けて、この苦難ということが一つの鍵の言葉です。キリスト、世の救い主、その世の救い主が苦しみを通って初めて栄光に至る、その思いに至らなかった。イエス様は死んでしまった。あの方は立派な預言者であった。もう過去形で終わってしまっている。でもそのイエス様は苦しみを受けて死なれて復活する。その苦しみということも弟子たちには分かっていなかったのです。本当にイエス様が死んでしまわれたということで途方に暮れたままなのです。マリアが墓に行ってそこに納められているイエス様のご遺体を守りたいと思って、そこにイエス様の体がない、それだけで泣いていた。そのマリアも同じです。とても私たちは鈍いのです。苦しみに遭われて、そしてその後に栄光に輝く、そのことがやっぱり分かっていない。イエス様が復活されたと聞いてもなかなかイエス様が十字架にかかられたその苦難の姿を目撃した、その衝撃も本当に大きかったと思います。もちろん衝撃がそれほどに大きかったから鈍くなっているのかもしれません。27節では、そしてモーセとすべての預言者から始めてイエス様が御言葉を語られた。この当時、モーセは、創世記をも、モーセが記したというふうに信じられていたということがあります。だから、モーセから始めてすべての預言書のことをイエス様が丁寧に紐解いていかれた。神様が天地をお作りになって以来、たちまち始まった人々の、罪の歴史に深く悩みながらこの人たちを救うためにひたすら努力をしてきた。すべての道の極まったところに主イエスの十字架の道があった。その主イエスの十字架にぶつかったときに弟子たちは神様の救いを思わないで絶望してしまった。そして心を閉ざしたままだった。イエス様がよみがえられたともうすでに聞いているのに、そしてもうすでに目の前に現れてくださっているのに、まだ信じることができない。見ていながら見ていない、聞いていながら信じられない、絶望の闇の中にいまだにいる、先が見えていないのです。ついでのことのようですけれども、エルサレムに滞在しながらあなたたちはまだわからないのかとイエス様に言われています。滞在しているということは止まっているということです。止まっているということはどういうことかといえば、ただそこにある 限られた期間いるだけですから、それはそこにいないよそ者、よそ者だけども数日間、まあ、仕事だったり、旅行だったりで、よその町に滞在する、よそ者として外国人のように泊まっているのだっていうのです。だからあなたたちはエルサレムで起こったことを知らなかったんだねというふうに言われているわけです。まあ、私たちどうでしょう、考えてみると、旅行をしたとき、海外のホテルに泊まって何日かを過ごす、まあ、新聞があって、読んでもですね、その土地で起こっていることっていうのはやっぱり分かりにくいです。そこにもし日本のことが書いてあったとしたら、その記事を一生懸命読んで、あ、これは少し違うとか、その位置はそうではないとか言えますけれども、私たちは本当に、よそ者として、どこかに滞在しているときは、そこで起こっていることの本質が分かりにくいということがあるのではないでしょうか。あなたはエルサレムで起こったことを何も知らないのか、イエス様が言われます。止まっている、あなたはよそ者だからだ、何も知らないのか、ナザレのイエスのことだ。このイエス様が殺された、そして弟子たちは面白いことに主の復活のことも語っています。イエス様がよみがえられた、生きておられるという知らせを聞いたとき、それを聞きながらなお途方に暮れながら立派な預言者だったという話をするのです。本当に復活の光が見えない弟子たち、そして私たち、十字架を遠ざけて、そしてキリストの復活だけを信じることはできないんだということを思わされます。十字架にかかって死なれてよみがえられた、死なないでよみがえるのではない、死なれてよみがえられた、そのことが本当にわからない、その鈍さを今日のところを何度も何度も読みながら、自分の鈍さということをすごく思わされます。今までのことを振り返っても、いろんなことが起こるたびにイエス様が共にいてくださるということを忘れてしまって、一生懸命自分で何か理解をしている、その全理解は違っている、見るのに見ていない、聞いているのに、御言葉を聞いているのに本当のことが分かっていない、何度も何度も叱られながら、私たちは少し、本当に少しずつイエス様が言っておられる言葉が何を意味するのかということを受け取っていくことができるのではないでしょうか。今日旧約聖書で列王記の第19章、預言者エリアの物語を読みました。エリアは力が尽きてしまっています。もう死にたいとまで言います。力が尽きて、望みが尽きて、もう死にたい、その思いの先に神様の声を聞くのです。だけどもその声は本当に小さな声であり、一日の命を生かすに足るだけの一つのパン、一杯の水を与えてくださる神様、その神様の恵みの技がもうすでにここで始まっている、もう死にたいというエリアにも神様が一日一日に必要なものを与えてくださっている、ルカによる福音書で二人の弟子たちは暗い顔をしていました。まあ、目に憂いが満ちていたと説明している人がいます。私たちも本当にしばしば この弟子たちのように途方に暮れてしまいます。どうしたらいいのか、私たちもまた同じように愚かなのか、どうしたらいいのか本当に分かりません。決定的に大切なことは、私たちにとってもはや十字架の主の十字架の意味も復活の意味も分からなくなったと思うような、そういう時にイエス様がなお共に歩き続けてくださっている、そのことを礼拝の中で神様を賛美しながら、祈りの言葉を聞きながら、聖書の言葉を聞きながら、礼拝で終わった後に仲間がかけてくれる言葉や、そういったことから感じ取っていくことができる。イエス様はなお私たちと共に歩いてくださっている。ここではイエス様は十字架にかかった後の傷跡を見せ、足の傷跡を見せながら証拠を示すということは一切なさっていません。聖書の話をし続けてくださった、聖書の言葉が分かるように忍耐強くずっと御言葉を解き明かし続けてくださった、そのように説明をしてくださったのです。説明をするというのは通訳をするとか翻訳をするというふうにも言える言葉です。60スタディオン離れたエルサレムからエマーまで、その距離をずっと御言葉を説いていたとありますけれども、60スタディオンというのは、私たちの生活の中にない距離感です。どういうものかは分かりません。原文通りに書いたからこうなっています。文語訳ではサンディとありました。これも、昔の人にはサンディって言ったらどのぐらいの距離ってわかると思いますけれども、今の人にはサンディがどのぐらいの距離なのかは想像ができません。12キロともし書かれていたら、それは大体わかるでしょう。12キロ歩く、12キロ、どうでしょう。歩くのが大好きな方は12キロ歩いて、それがでも短いとは思われないと思います。12キロっていうのは結構なキロ数です。なかなかのことです。その間イエス様がずっと話してくださった。本当にこんなに素晴らしい旅路はない。この二人が羨ましいと思います。彼らは夢中になって御言葉を聞いた。だから心が燃えた。道で話しておられるとき、また聖書の説明をしてくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと弟子たちはきちっと言います。この燃え方っていうのもとても不思議な燃え方だと思うのです。振り返って、あの時はカッカしていた、火のように燃えた、そういう燃え方ではないでしょう。ホテルを冷まさなきゃいけないぐらいにっていうことではなかった。じっくりと、だけども確かに心が燃え始めていた、とても静かな燃え方をしていたと思います。ただ彼らの心が熱く燃えたのではなくて、聖書の言葉も燃えたということも言えるでしょう。御言葉が冷たい言葉ではなくて、一つ一つの言葉が本当に命を持ったものとして生き生きと受け取ることができるようになる。よみがえって生きておられるイエス様が本当に愛を持って語るその言葉、そのことによって私たちもまた静かながら心が燃える、心が躍る、もう一度やってみよう、こんな私だけど、こんなことになってしまっているけど、自分ではどうしようもないと思ってるけど、でももう一度歩み始めてみよう、そういうことをイエス様が共に歩いてくださっているその中で、どこかで 光が差してきて、向こう側から光が差してきて、そういうふうに思える時が必ず皆さんにもあると思います。もうすでにそういう思いを持って新しく歩み始めている方たちも多いでしょう。2000年の間、神を信じる者たちは聖書を読み続け、聖書の解き明かしを聞き続け、共に賛美をし祈りを捧げて、その自分が召されている小さな教会で生きてきました。本当に一人一人がその人らしく歩いていく道筋をイエス様が共に歩んでくださる中で見出すことができる、今も共に歩んでくださっている、皆さんお一人お一人と共に歩んでくださっている、信じられなくて立ち止まってしまったけれども今一緒に歩いてくださっている、本当に立ち止まった時にもう一度聖書を開いて御言葉に触れてみたい、そしてみんなで一緒に賛美をする、祈って祈られる中でイエス様がこの私と共にいてくださるということをもう一度受け取り直して、私たち新しい週の旅路へと惜しく旅立っていきましょう。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、世界中の至るところで、この国の中で、この町の中で、この教会の中で、イエス様が歩き続けてくださっています。私たちと共に歩んでくださっています。主がよみがえられた、ですから霊において生き続けていくことができる。私たちはその肉の姿は見えないかもしれませんが、信仰の目において主がよみがえられて共にいてくださる、そのことを心に刻んで歩む私たちとしてください。神様、愚かな思いに、鈍い思いにとどまり続けることがありませんように、御言葉を聞かせてください。信仰生活の長い者も今ここで聖書の言葉を初めて聞いた者も、あなたが共にいてくださるその鮮やかな思いを失うことがありませんように、主イエス・キリストの御名により祈り願います。アーメン。